ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はオープニングでもお伝えしましたが、とっても素敵なゲストの方に来ていただきました。映画監督の中島貞夫さんにご登場いただきますよ。一体どんなお話をお聞かせいただけるのでしょうか。中島監督です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。いや、ちょっと私緊張しているのですが、今日もスタッフがけいちゃんすごい監督が来るんだよと、もう前々から言ってまして、
年だから食ってますけどね。
先に言ってくださったので、お年なんかお伺いしてもよろしいですか。
もうね、何でも聞いてください。知ってることは喋ります。知らんことはダメ。
あら、はい、嬉しいですね。監督はお年はおいくつになられるんですか。
82歳。
82歳ですか。
はい。
まだまだけいちゃんと恋できそうなので、もっと若いかと思っています。
いや、ありがとうございます。
いや、またお声もツヤがあってね。
いやいやいや、もう腰はダメだしね。
いや、でも監督82歳ですというお話ですけれども、うん、映画業界に入られてからはもう長いですか。
もう60年近いですね。ちょうどね、入った年が、
はい、
日本の映画館にお客さんが一番たくさん入ってくれた年だったんですよ。
うん、
でその頃はね、1年間に、人口1億人ぐらいですよ。
日本の人口が1億人ぐらい、う
ん、昭和34年なんでね、
はい、
それでね、11億人以上の人が映画館で映画を見てくれた。
日本の人口が1億人で、年間昭和34年は11億人の方が映画館で映画を、
そうです、
見られてたんですか。
うん、それはもうおぎゃーと生まれた赤ちゃんから、ね、おばあちゃんおじいちゃんまで入れてたからね、1億ってのは。
あ、と考えるとお一人の方がもう年間1ヶ月に最低1本は映画館で映画を楽しんでると。
そうですね。うん、映画好きのやつは1年間に100本見たとかね、うん、そういうこと自慢してた時代ですよ。
いや、そうですよね。うん、今でこそ総入れ替え制みたいになってますけど、今日は映画の日と決めたらもう朝から晩まで何本も映画を見たりとか、
うん、そうそう、だって2本立て3本立てってあったでしょ。
ありました、ありました、うん、じゃあもう本当にその映画館の映画の黄金期に映画の世界に入られたんですね。
入りました、
うん、監督として、
監督になったのが5年後なんですね、
はい、
ちょうどね、東京オリンピックの年です。
また華やかな時代です ね、うん、
新幹線も通るしね、
うん
うん、それでその時が映画館に入ってくれたお客さんは、
はい、
もう4億何千万人かなんですよ。
そんなにその 4,5 年で減ったんですか。
そうそう、半分以下
ですよね。なぜなんでしょう。
その間にテレビがね、すごく伸びていった。
はい、
しかもね、東京オリンピックの時にカラーテレビがあったでしょ。
いや、
それがこれがみんな家庭に入っていったわけですよ。だからね、テレビで、ま、ある程度満足できるという考え方がね、
はい、
でしかもテレビ映画が、テレビ映画といって言ってた、フィルムで作るテレビ用のものとか、
はい、
スタジオで作るものとか、
うん、
様々なテレビが出てきてきて、
はい、
で映画館に足が向かなくなっちゃったという、ね、
じゃあ
映画館はどうしたらいいかということですね。
どうしましょう。せっかく監督になりましたし。
だから映画で、
はい、
映画でしか見られない、テレビでは見られないものを作らなきゃいけないだろうと、
う
ん、
ほう、
うん、
どのように展開していくんですか。
ですから僕は最初にやったのはね、くのいち忍法という映画なんですよ。
くのいち忍法、なんともちょっと妖艶な感じもしますけども、
まさに妖艶。
あ、そうですか。
エロティズムをね、
うんうん、
だから時代劇の中にエロティズムを初めて入れていったってんで、だいぶ品色を変えましたけどね。
じゃあ本当にその時代に、今で言うとくのいち忍法って言うと私がちょっと、
うん、
ちょっとなんか妖艶な感じとすぐに出てきましたけれども、うん、その最初風切りみたいな形だったわけですか。
そうですね。だから撮影所の中も、
うん、
女の人が裸になるってんで、
はい、
というのは東映の京都撮影所っていうのは明るく楽しいね、時代劇を作ったところなんです。
うん、
明るく楽しいやつをね、
はい、
であんまり明るく楽しくない映画をね作り始めたんで
ちょっと暗く妖艶な感じの
そうそう
シーンもね撮りながら、
はい、当時ねあの中村金之助さん、よろずや金之助さん大スターですよね、はい、彼と親しかったんで、お前が監督になる時は俺が出るからなって、で2人で相談したものもあったわけ、でも時代がそういう時代になったから、
はい、
くのいちやるったらね、お前とはもう絶好だって言われて、ね、
必ず出ると言っていたけど、何くのいちだとという
そうそう、でもねそれで、でもあのいい男だから、
はい、
撮った後、あの京都映画祭の新人賞かなんかもらった時に、一番それを知らせ最初に知らせてくれたのも金之助だったんですね。
やっぱりね、
そういう思い出がありますわ。
じゃあ新しい世界も開拓しながら、そこから長年こう映画を撮っていくわけですけれども、どのような映画をその後は撮っていったんですか？
それからね、京都撮影場ですから時代劇ばっかり作ったから、はい、なんとか現代劇を作りたいっていうんで、893グレン隊というね、
はい、
東映京都撮影所始まって以来の現代劇をやったりですね、あるいは阿道家の桜というあの、はい、特攻隊の映画だとか、あるいは大奥物をね、
はい、
大奥物を最初にね、大奥マル秘物語という形で映画を作ったりですね。
大奥物といえば今でも大人気ですよね、ドラマでも映画でも。
そうです、だからその走りだったんですけどね。
じゃあもう革新的な作品をどんどんと。
いや革新的ってより、
はい、
いかにしてお客さんを映画館に来てもらうかというね
いやそれが革新的だからこそ、やはり、まあそんなのが映画館で見れるんだったらっていうお客さんのハートを掴んでいったわけです
も
んね。
結局あれなんですね、映画館でしか見られないものをやろうと。でそれが一連のものとして、あのヤクザ映画が、ね、はい、全盛期が来たり、それからあの、まあ、エロを扱ったものも、
ね、エロを扱ったものもね、じゃあ本当にいろんなジャンルで、でもやっぱり撮影はずっとその京都の、
そう京都撮影所がまあベースで、8割9割近く京都撮影所がベースですね。 あと東京の撮影所が京都にあの東映にありましたから、
はい、
あるいは三船さんとことかね、そういうところでやりましたけど、
じゃあ映画館にたくさんお客さん運んでいただくために、新しいことやちょっとみんながあっと驚くような映画をたくさん撮ってきたわけですけど、その中でやっぱり監督がこういう作品を大切に撮っていきたいとか、こういう世界を届けたいというようなシーンとなった部分とかっていうのはありましたか？
でもね、その頃から時代劇がね、お客さんが入んなくなってきたんです、っていうのは時代劇の、明るく楽しい時代劇というのは、テレビの格好の材料になったわけですね。例えば水戸黄門だとか、
見てましたね、
それから鳥物帳だとか、
みんな見てましたね、
あれはねテレビで十分できるわけですね。だからテレビでできない時代劇というのは何だというんで試行錯誤はあったんだけど、だんだん時代劇が、ね、減っていって、だ東映京都撮影所、時代劇しか作ってない撮影所が、いつの間にやら現代劇の牙城になってね、仁義なき戦いだとか
はい、はい、
僕もやった日本のドンだとかね、そういう凄まじい映画を作り続けてたんですね、
はい、
だそういう中で時々は自分のやりたいものをやりたいということで、
お、自分のやりたいものをやりたいというその主張はどんな映画だったんですか？
例えばあの山の中にね、1年間こもってですね
山の中に1年間こもって
プレハブを建てて、
はい、
そこでスタッフとみんな泊まり込んで、せぶり物語なんていう映画を作ったりなんかはしてましたけどね。
もうこだわって、時間をかけて思いを込めてという
あまりお客さん入ってくれませんでしたけど
なかなかその作りたいものとお客さんが入ってもらうものっていうのの間を取るとかも難しいところが
難しいですね。でこう今の時代になってくると逆に今度はね、時代劇の最も面白かった時代劇っていうのは一体何だったんだろうと、それをもう一遍 このやってみたいという気持ちが出てきましてね。
最も面白い時代劇は一体何だったんですか、
つまり日本の時代劇の歴史を追っかけていくと、大体京都で作られ始めてですね、京都でずっと作ってきてるわけですね、で僕も京都の撮影所出身なん で、
はい、
でしかも師匠が牧野正弘監督というね、つまり日本映画の父と言われるのが牧野正造さんって方がいるんです、はい、日本で初めて時代劇を作った方ね、でその人のせがれが牧野正弘監督なんですね、
はい、
でそういう流れがあったんで、非常にその京都の映画の歴史に関心もありましたけれども、そういう中で牧野正造さんってのはやっぱ天才的な人で、
はい、
やっぱり時代劇の面白さっていうのは、当時活動写真って言いましたよね、
活動写真ってね、
活動写真ってのは動くから面白いんだと、
はい
ね、
はい
舞台よりもはるかに激しい動きが、それが活動写真の本質だと、
はい、
しかも写真のところにリアリズムを考えたわけだね、
ほ
ね、だから、それでリアリズムのあるリアルな動きの激しいもの、というとチャンバラだと、
チャンバラ、時代劇の魅力はここでチャンバラにぐっと迫っていくわけですね。
そうなんです、で そこで一気にチャンバラ映画をどんどんどんどん作っていくと、そうすると今のチャンバラと違って、非常にあのなんていうかな、主人公が生きるのか死ぬのか分かんない、今だいたいほら切る方がさ、いい人が切って悪い人が切られる
そうですね、とてもかっこよくいい人が真ん中で切っていて、あーっ て、ね、たくさん切られていくようなイメージが、
でもその頃の映画の中にはいい人も切られちゃう時があるんです、だから映画ってそうでしょ、ケツが、お尻が分かってるとつまんないけど、
そうですね、最後まで
この主人公ね、生き残るのが自分の本も遂げんのか、それとも途中で挫折しちゃうのか、
もう手に汗握る、
そうそうそう、
チャンバラがそこにあるわけですね、
その面白さがなくなっちゃったんだね、いつの間にか、
あーいつの間にか、
そんなね、チャンバラ映画見たことないでしょう、
そうですね、今一番チャンバラに手に汗握りました監督の話を聞いて
だからそういうチャンバラ映画を、もう一遍作るためには、じゃあ今どうしたらいいんだろうというんで、
はい、
どうしたらいいんだろうかを考えるために今回作った映画があるんですよ、
はい、なんと17年ぶりの新作と伺いました、はい、なんという作品になりますか、
これはだから、要するに普通の劇映画でもないし、
はい、
といってドキュメンタリーというのともちょっと違うんですね、チャンバラってなんだろうということを一生懸命考えた映画というのか、
ぐーっと考えていろんな側面で紐解いていって、
そうだからチャンバラってのはこういう歴史を持ってんだ、こういうところでこういう面白い映画があったんだ、そのエッセンスは一体何だったのか、
はい、
その時にふっと考えたのはキーワードが、終戦の時にね、
はい、
ずいぶん昔だけども、終戦の時にチャンバラ禁止令食らうんですよ、アメリカ軍から、
あ、はい、
なんでチャンバラが禁止されるのか、
なぜなんでしょう、
ね、で仇討ち映画も、仇討ち映画とチャンバラ映画作っちゃいかんと、仇討ち映画ってのは分かるわね、日本が負けてアメリカ勝ったわけだから、
仇討
ちは嫌やと、
はい、
だけどチャンバラはなんでだって、残酷だとかなんとか言うんだけど、でもそれだけじゃない要素がチャンバラにあって、
はい、
一体アメリカ人はなんでそれを怖がったのかというのを一つ突っ込んでみ、
そのあたりも作品の中でぐっと迫ってるわけですね、
これが一つですね、
はあ、これ時代劇は死なずチャンバラ美学校という盾の数だけドラマがあり盾の数だけ愛があるという作品なんですけども、こちらの作品ですね、皆さん年越しまでちょっと我慢していただきまして、来週こちらの作品についてまた中島監督に詳しくお伺いしていきたいと思います、ぜひとも皆さんお正月はたくさんチャンバラ楽しみながら来週の放送お楽しみにいただきたいと思います。あっという間の時間でしたが、マイシネマヒストリー、今夜は映画監督の中島貞夫さんにチャンバラなどの映画についてお話を伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はディズニー映画の松野恵美子さんをお迎えしました。松野さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。いや、今年ももう終わりですよ、
はい、
あっという間でしたね。
あっという間でしたね。
でもあっという間と言わずに、はい、この作品を見ないと今年終われないぞという作品があるということで、
そうなんです。
早速ご紹介していただきたいんですけども、今夜ご紹介いただける作品は何でしょうか。
はい、ローグワンスターウォーズストーリーです。
絶対来ると思ってた年内に、はい、はい、必ず来てくださると思っていました、はい、
あ、本当ですか。
はい、いや、もうね、見ました見ましたという方も、
はい、
それから、まあ、年末もしくはお正月に早速見に行こうと思ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、スターウォーズ大好きという方もまだ実はスターウォーズの扉を開けてないという方にもおすすめだということなので、
はい、
どんな作品なのか教えていただけますか。
はい、今回はエピソード4新たなる希望の、話の本当直前までを描いているんですね。
はい、
で、何でしょう、ですね、デススターっていう、うん、帝国軍のこう最終兵器ができまして、
はい、できまして大変だ、それは、は
い、もう本当に惑星を一つこう破壊しちゃうぐらいの破壊力を持った、はい、すごい武器なんですけど
恐ろしい話だ。
そうなんです、うん、でそれをならず者の、まあ、女戦士のジンっていう女の子が、
はい、
仲間たちとその設計図を奪還しに取りに行くっていうお話なんですけども、
もうそんな最終兵器がたくさん作られては困ると、は
い、そうなん
です、なんとかして阻止しなければと、
はい
はい、
で彼女たちはこうフォースを使えるとか、うん、そんなこうジェダイとか、はい、まあ、そういうわけじゃなくって反乱軍の、まあ、一兵士なんですね。なのでもう本当にもう名もなき、後にこう語り継がれる名前ではない、はい、選手たちが自分たちのこうもう本当に命を懸けて、うん、みんなの希望のために、
うん、
そのミッションを、はい、達成すべく、はい、
は
っていうお話です。
じゃあこうスターウォーズのこう流行る出演者たちの中とか、みんなが誰々でしょ誰々でしょ、それからあれでしょあれでしょあれでしょって言ってる前に、
はい、
実は一般の兵士の方たちが本気で身を投げ打つ覚悟で戦っていたという、はいはい、それはなんかちょっとその時点で体が熱くなりますね。
そうなんですよ、うん、でその設計図がそのエピソード4の、ね、冒頭で、はい、レイヤ姫が R2D2 に設計図を託すっていうところにつながっていくんです、うん、はい、
そこにつながるわけですね。
なので、まあ、もうみんな結末は知ってる、ね、
その後の展開は知っているけれども、
そこの、はい、間そこまでが、
はあ、
はい、謎に包まれてまして、
スターウォーズの世界にどっぷりハマっている人も知らなかった、スターウォーズが始まる前、始まるっていうのもおかしいんですけどもね、はい、の前の世界が描かれてるっていうことですね。
そうなんです。なので今まで見たことない方もここから入っていただいて、でそのエピソード4にを見ていただいたらすごい、
おお、確かに、
はい、素敵な入り方じゃないかなって思うんですけど、
私一番新鮮に今スターウォーズ楽しんでますけど、
あ、みたいな
感じで入れるかもしれないっていう、ちょっとまだ乗り遅れててんと思っている人には大チャンスかもしれないですね、はい、
そうなんです、
はい、スターウォーズを見始める、
はい、なんか見ててすごい分かりやすかったですし、
うん、
はい、もちろんファンの方が喜ぶ、まあ、小ネタがもちろんこの作品にはあちこちに潜んでるんですけど、
それがまたスターウォーズの楽しみなんですよね。
そうなんです。
これがここにカチッと、
あ、はい、
この人、あ、お、カチッみたいなのがね、はい、いろいろハマっていくのが2では楽しいですけど、ここから始めても十二分に楽しめるっていう。
そうなんです。はい、
またスターウォーズといえば最新作が出るたんびに新しいキャラクターが気になるところなんですけど、
はい
はい、今回も素敵なキャラクターとか出てくるんですか。
そうですね、K2SO っていうドロイド、
はい、
ちょっとノッポの元帝国軍のドロイドだったんですけど、
うん、
はい、今はちょっと反乱軍 でジンとあと、まあ、キャシアンっていう、まあ、兵士がいるんですけれども、その人たちと一緒に、はい、動いてるんですけど、すごい、はい、なんかちょい面白いです。ちょっと天然なところあったりとか、
そうなんですか、はい、すごい黒いボディで背も高くて、はい、そんななんか天然な感じしないんですけど、前にあの番組でも言ってたんですけど、あの天空の城ラピュタに住んでそうだよねっていう背の高さと手足の長さ的には、ね、はい、とは言ってたんですが、はい、じゃあちょっとそのイメージに近いというか心優しくちょっと面白い
感じ、面白い感じですね、
は
い、あとはもうストームトルーパー の、 あの黒いバージョンみたいな、いデストルーパーっていうのが、
ストームトルーパーね、はい、私あのフォースの覚醒見てちょっとハマってしまって、
はい、
もうなんか、ストームトルーパーの絵が描いてあるトレーナーと T シャツとかって結構1年間着てましたね、
はい、ありがとうございます、
好きやねんって言いながら、はい、その黒い版も出てくるんですか、
黒版も、はい、映画に出てきます。であとこの、その、デストルーパーが、ムービックス天ヶ崎さんとあと東方シネマズ梅田さんで今飾ってたりするので、
飾ってるっていうことは、
あの等身大のフィギュアがあるので、はい、写真とか一緒に撮れ、
じゃあ足を運んだら
ぜひ
ケイちゃんとストームトルーパー、はい、今ちょっと年末一緒に過ごしてねみたいなのを友達に送ることもできますよね。
そうですそうです、
写真撮って、ね、はい、別に寂しないよみたいな大晦日だよみたいな、
すごいだろって、はい、送っていただけるっていう、
おーいいですね、はい、わー、じゃあ本当に、もうスターウォーズ好きな方も見に行ったよっていう方も多いと思いますけど、いやスターウォーズまだ始めてないんやわという方に年末年始かなりおすすめですね。
そう、もうぜひ見ていただきたいです、大画面で、
はい、はい、
そうですよね、
いや大画面でぜひ皆さん年末年始こちらの作品を映画館で楽しんでいただきたいと思うんですが、スターウォーズというとね、あのもうファンの方も多くて、ケイちゃんもあのストームトルーパーのトレーナーとか買ったよって言ったんですけど、はい、また今回もいろんなグッズを私の周りでは買ってる方が多いんですよ見せてくる見せてくる、はい、紹介してくる紹介してくる、写真送ってくるって言って、はいはいはいはい、よかったねって言ってるんですが、
はい、
今回なんとラジオお聞きの方にそんな方々ももう喉から手が出るほど欲しい素敵なプレゼントを持ってきていただいたと伺いましたが、
あ、はい、ノートを、非売品のノートを、はい、2冊持ってきました。
またなんか黒字のすごいかっこいいノートですね。
そうですね、ログワンのロゴが入ってて、はい、あと反乱同盟軍のマークが、はい
はい、
入ってます。
これちょっと来年の日記帳にしたいという方多いかもしれないですけども、非売品の、こちらノートの方いただきましたので、この後プレゼントコーナーで宛先の方もお伝えしますので、ぜひとも、ログワンノート希望と書いて送っていただきたいと思います。いや今年も素敵な映画をたくさん紹介していただきましたけども、
はい、
来年もまたぜひですね素敵な作品が来たら、
はい、たくさんあるので、はい、
ぜひぜひ紹介しに来てください。リスナーの皆様がたくさん映画館に足を運べるように、改めましてログワンは現在公開中ということで、はい、よろしいですか。年末年始どの映画を見ようと悩んでいる方はぜひともログワン足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はディズニー映画の松野恵美子さんに今年最後、いや今年中に、いや年明けでもいいから必ず見てねというローグワンをご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp、シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。